とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうも岩崎です。
藤子 F 藤尾大全集ドラえもん1よりロボコが愛してるっていう回なんですけど、このロボコが誰が作画してるのかちょっと気になっちゃってですね、これ F さんというよりかは長い号みたいに見えるんですけど、ちょっと分かった人教えてください。池田です。
世の中全部タレにしようタネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書のコーナー、
はい。
まあ、なかなかね本一冊読むのハードルが高いので、まずは30分読んでみましょうと。で、じゃあ30分読んで面白かったら全部読んで感想を述べるというコーナーでございます。でですね、今回まず先にですね、監督編ということで、前回30分読んでいたベルリン上の空という漫画についてお話ししたいと思います。はい、著者は加山哲さん、刊行はイーストプレスから1100円で出ている本でございます。ではこれからですね、まあプレゼンテーションみたいな形で、ご紹介させていただこうと思っております。
はい
はいはい、行きます。はい、じゃあベルリン上の空という漫画について紹介したいと思っております。これ、まあ、前回のね30分読書の中で、まあ、いわゆるベルリン、ドイツのベルリンという街で、まあ、新しく生活を始めたこの加山哲さんご自身の、まあ、エッセイ集みたいな形、それの、まあ、漫画版みたいなところでという紹介して、まあ全般的に特徴としては、まあ、あの2色3色刷りかな、あの白黒とあと金色っぽい色を組み合わせて、結構なんていうんだろう、単に白黒だけじゃなくてちょっとカラフルさもプラスされたようなデザインになってたりとか、あとは、出てくるキャラクター、もちろんそれは実際に加山さんが出会った人々とかなんだけれども、そのキャラクターの造形がちょっとモンスターとか動物みたいになっている、そのいわゆる多様性みたいなものの表現を単純に人の見た目みたいなところではなくって、なんか もっとなんかいろいろ多様な人がいるんだよっていうことを、まあビジュアルとしてもわかるような、まあ表現がされている本です。で、全体を通して、まあ日本と比べて、僕たちだったら日本と比べて、他の国で住んでらっしゃる方だったらば、自分の住んでいる町、住んでいる国と比べて、ああこんなにこうベルリンっていうのは違うんだなっていうことを強く実感できる、かつそのまあ今あの共通してみんなが抱えている新型コロナっていうものに対して、まあそれぞれの国とかそれぞれの町がどういう対応をしているか、どういう対策をしているかっていうのを見ることによって、より普段に比べると世界っていうものをね強く意識している時期にこそ、なんかこういう理想的な町、こういうなんか目指せる町、もしくは自分たちの町にこういうところを活かせるんじゃないか、あの使うことできるんじゃないかっていうことを学べるような漫画でもあります。で、ちょっと具体的に言っていくと、まあ、前回も、そのスーパーマーケットに行くと、犬がその店の前で待っていて、それぞれの、リアクション、店内覗いているのもいれば、ずっと休んでいる、寝ているような犬もいるみたいなところも書いてあったりとか、あとは、スーパーマーケットにある機械に、空のペットボトルを入れると、その店で使える金券が出てきて、それが、実際そのペットボトルの、この器の料金になっていて、なんか普段に比べると飲み物を割安で買えたりするみたいな。それによって、まあ、リサイクルをしてみ、したい、得になるからリサイクルをしようっていう気持ちになったりとかっていうものが、この前もね、紹介しましたけど、他にもですね、ベルリンの交通は電車とバスとトラムがメインで、1回切符を買うと2時間乗り放題になるとか、あとは、ベルリンは公園が多くって、すごい、自然たっぷりの公園が多い、人工的な公園も多い、そして、動物園とか植物園とかトレーニング施設とかが無料で誰でも楽しめたりする。まあ、時々ね、東京都内にも、吉祥寺のあたりにそういうとことかあったりしますけど、そういうのもあったりとか、あとはテンペルホフっていう名前で、使わなくなった空港を丸ごと開放した公園があって、それはなんか、明治神宮と代々木公園と国立競技場を合わせたキャパシティよりもっと大きいみたいなところもあるみたいな話があったりとか。あとですね、なんだっけ。あ と、そのカルチャーとしても、そのベルリンの中だけでいろんな国の文化が楽しめる。コーヒーだけでもトルコ式コーヒーもあれば、スペイン風カラヒージョもあれば、アルゼンチンなどのマテ茶もあるみたいな。まあ結構ね、日本もそういう店は増えてますけど、一つの店の中で同じような、ものを楽しめたりもする店があったりとかする。まあ意識的にその、複合的なカルチャー、いろんなところからベルリンという街を目指して人がやってくるので、そういう人たちもまあ楽しめるような店作りを意識的にしているところもあったりとか、あとはとある電話ボックスがあるんですけど、その中には本がびっしり入っていて、誰でも追加したりとか借りたりとかできたりとか、まあ、それでね、交換したりとかっていう、その、まあ、日本にもなんかそういうの一部でやってるって話聞いたことありますけど、まあ、ソーシャル図書館みたいな感じのものがあったりするらしいです。まあ、そんな感じで、まあ、ベルリンの、いろいろな生活、もちろんそのネガティブな面もあって、どうしてもベルリンという街においてもその差別、アジア人差別みたいなことはあったりするんだけど、それを結構みんなが自己主張できるようになっている。それが嫌だと思ったらちゃんと街の中でも大声を上げて宣言できる。今もそのコロナとかその政府、日本の国政の対応に対してデモとか起きたりしてますけど、そういうデモとか、あとは街中のポスターとか、そういうチラシ紙とか、そういうものでも自己主張をする、しやすい空気っていうものが結構街中に溢れているよっていうことが、この中でも書いてました。もちろんその、もともとね、ベルリン、まあ東ドイツ、西ドイツ分かれていて、まあナチスドイツの負の歴史とかもあったりするし、もともと戦場にもなったことがあるしっていうところもあるんだけど、それをもちろん忘れるわけでもなく、その歴史を踏まえつつ、ちょっと前に前に進もうとしている街っていうのが、ベルリンなんだなっていうことを、まあ強く感じさせる。そこはちょっと日本とは残念だけど、日本の中でどこにそういう都市があるかなって思うと、ちょっと残念になるところもありつつ、でもなんか一人一人、住んでいる人たちの努力によって、それはもしかしたら国単位っていう大きなものでは難しいかもしれないけれど、町とか村とか市区町村、まあその単位とかで、もしかしたらある程度そういう街を目指していく、まあポートランドとかね、まさしくアメリカにおいてはもともとは倉庫街だったところを新しく住み始めた人たちがどんどんどんどん変えてて、ああいう街になってったっていうところはありますので、そういう実験的なことっていうのを市民レベルで、始めてみたらすごい面白くなるんじゃないかなっていう、そういう希望的なところも感じられる漫画でした。で、まあ、それぞれのエピソードは別々で分かれてるんですけど、一個だけ、その毎回どこかしらなんかね、隠されたように貼られているシールのエピソードが出てくるんですけど、それが最後にどういう展開になっていくかっていうのは、なかなか、響くところがあったので、そういう、ちょっとした謎解きではないんですけど、なんかピースをはめていく感じのところも合わせて楽しんでもらえたらいいなと思っております。ということで、今回は、ベルリン上の空について、監督してまいりました。以上でございます。
ありがとうございます。
じゃあ、なんか質問とかあれば、はい、お願いします。
あ、じゃあいいですか？
あ、じゃあそのピンク色の髪の方、どうぞ。
ちょっと聞きたいんですけど、マジですか？はい、一つだけで言いながら二つ聞きますけど。
あ、二つ行くんだ。はい、どうぞ。
これって物語とかってあるんですか？
物語
ですね。ストーリーとかってあるんですか？
はい。一応ストーリーというか、まあ、それぞれ、その加山さんが住んでいらっしゃるエリアで、いろんなその近隣に住んでる方とか、あとは街中で出会った方とか仲良くなっていく中での、そういうそのストーリーが進んでて、で、実際に、まあ、加山さん自身がやられたことだと思うんですけど、ちょっと新聞みたいなものをね、作ったりみたいなエピソードがあったりするんで、一貫してその共通して出てくる、何回も何回も出てくるようなキャラクターはいたりします。だからそういう意味ではストーリーはあると言えるのかな。うん。
ありがとうございます。はい。あともう一つ。
あ、どうぞ。結構積極的ですね。
と、
はい。
ベルリン、ドイツと、
はい。
一番違うなと思ったところは、どうですか？
空気感かな。
もう一声。
なんか、 やっぱりその日本においては例えばデモとかやってる時嫌だなとか迷惑だなみたいな空気があったりするっていうのがやっぱりどうしてもあるじゃないですか。街中で変なチラシとか、まあ変なっていうか、まあ過激なメッセージのあるチラシとか貼ってあるとわーと思うんだけど、そこら辺がまあまあ許容されてるっていうか、この人はこの人でこういう主張している、この人はこういうこの人でこういう表現をしているっていうものを許容する空気感っていうのはできてるから、それをなんか出る杭は打つじゃなくて、そういうことをせずに、まあ基本根本として自由な表現っていうのは許されてるよねっていう空気感、まあ、もちろん日本においてもそれは表現の自由っていう法律上のものでできてるんだけど、そこの空気感の情勢っていうのができたないがゆえに、みんないろいろツイッターとかでは文句言うけど動き出さないよねっていうところは感じますかね。
それが漫画の中で描かれてるっていう話ですか？
そういうことです、そういうことです。はい。
ありがとうございます。
91ページ、もし買ったら読んでみてください。
ありがとうございます。
はい。はい。ありがとうございます。積極的に聞いてくれて、気持ちいいな。ありがとうございます。ということでですね、今回、監督編では、ブレリウアの空紹介させていただきました。続いてですね、30分編で今回、読み始めてみたのが、
はい。
文芸2020年夏号。まあ、リニューアルしてからね、絶好調の文芸ですよ。ものすごく売れた号もありましたね、韓国の号で。で、今回ですね、全体の特集としては、源氏源氏源氏ということで、まあ、源氏物語について、まあ、角田光代さん、池澤夏樹さん、江國香織さんの提談があったりとか、あとは日本文学全集がついにね、河出からずっと出ていた、あれが、完結したということで、それぞれの方々が書いたものとか、あとはインタビューとかが載ってたりするんですけど、今回はですね、この雑誌全体というよりは、もう一つある緊急特集、アジアの作家は新型コロナ禍にどう向き合うのかっていう、この特集について、読んでいきたいなと思っております。で、こちらですね、構成がですね、一応いろんな方々、アジアの方々、あと日本の方々、日本に住まれている台湾の方かな、とか、それぞれの方々がエッセイを寄せていて、で、ね、一番最初に円蓮華さんというですね、まあ、ずっと80年代から小説を中国の、河南省生まれで中国で小説を発表していて、2014年にはフランツカフカ賞を受賞していて、ノーベル賞の有力候補とも目されている、まあ、中国の代表的な作家の一人らしいですけど、その方が、緊急機構最悪、厄災に、向き合って文学の無力、頼りなさとやるせなさという、エッセイを寄せております。で、今回ですね、その最初のところだけ30分で読んで、8ページから15ページなんで、まあ、7ページぐらい、8ページぐらいか。のものを、30分で読ませていただきました。ちなみに、他に、載っているのが、これ難しいな読み方が、陸龍社さんかなっていう方のエッセイ、あと、イーランさん。この人、まあ、日本でもね、音楽活動でも有名な方ですね。その方のエッセイ、ゴーメイセキさんという方のエッセイ、ウティット・ヘイマムーンさんという方のエッセイ、あと、オン・ユージュさんのね、エッセイということで、合計6人の方に、まあ、どういうふうにね、アジアの作家として、アジア作家としてとか、アジアの作家は新型コロナ禍にどう向き合っているのかというところの、全体で特集が組まれております。で、最初の、その、円蓮華さんの僕も読ませていただいて、まあ、その、タイトルにあるように、文学の無力、頼りなさとやりなさ、まあ、その、今の状況において、その、まあ、直接的な、その、助けとなる、それこそ、新型コロナで苦しんでいらっしゃる方とか、その家族、ご家族の方とか、そういうものに、方々に届く言葉としては、あまりにその文学っていうものは、頼りなく思えてしまうのだけれど、過去の歴史において、その、まあ、ドイツのアウシュビッツを例に出していらっしゃいますけど、まあ、今、なんか、武漢のことを置き換えてアウシュビッツと呼ぶ人が、なんか、多いらしいんですよね。あ、まあ、違うか、中国の一部の政府メディアとか、ほとんど全ての資料深い民間の声は聞けずして一致したように、封鎖された武漢をアウシュビッツと言ったのだろうかっていう言説がある。まあ、向こうの方ではそういうふうな呼び方がされているらしいんですが、そのまあ、アウシュビッツの中においても、 その当時、まあ、その戦火の中で、文学者たちがいろんな作品を残してきたからこそ、あの今の時代においてもその当時を体験しなかった人でもそれを体験できたりとか、あとそこからその文学作品からの学びを、あの現代の中でも生かすことができたりとかっていう意味合いにおいて、今その今新型コロナ禍の真っ只中にいる中国の作家たちにこそ、かつてそのアウシュビッツにおいて、の時代において執筆した、作家たちと同様に役割があるんじゃないかっていうことを、こう、なんていうんですかね、力強くというか、まあ、自らを奮い立たせる意味合いもあり、ものすごく多分辛い状況だと思うんですよ。年香さんご自身も辛い状況だし、うん、その置かれている環境、もともとその中国というところはすごく厳しい国、規制が厳しい国でもありますので、そこら辺のところもありつつ、それでも僕たちが声を上げなければいけない、僕たちが書き残していかなければいけないんだっていう、その、まあ僕にとっては力強い、メッセージを感じる文章でした。なので、まあ、まあ、ざっくり僕の方でそういうふうに話しましたけど、あの詳細のその言葉の表現とかね、やっぱり、うん、素晴らしいものがありましたので、これだけでもぜひですね、文芸これ1480円、まあ安くはないですけど、まあ、その全体を通せばものすごく厚い雑誌ですので、なかなか今ね、立ち読みとかは難しいのであれですが、本屋さんもね、休業してたりしてるんであれですけど、もし手に取る機会あったら、この最初の8ページから15ページのね、合計7、8ページぐらいにだけでも、読んでみると、ああ、今こそやっぱり書き残すこと、僕最近日記を始めたりしたんですけど、なんかこの当時の気持ちとか、世の中で起こってる微妙な変化とか、そういうものを書き記すことって結構大事だよなっていうことを改めて、実感させられた文章でした。はい。で、まあ、30分ではそんな感じですけど、次回以降ですね、全体特集、324ページからそのアジアの作家は新型コロナ禍にどう向き合うのかという、特集コーナー設けられてますので、こちらを一通り読んでの感想なり、こういう読みどころみたいなところを紹介できればなと思っております。
はい
はい、ということで今回ですね、30分読書では、監督編としてベルリン上の空、加山哲さん、イーストプレスから出てます。そして、30分読書編で、文芸2020年夏以降、特集現時の中の、緊急特集、アジアの作家は新型コロナ禍にどう向き合うのかという特集について紹介させていただきました。お送りしましたのは岩崎と、
藤子 F 不二雄大全集ドラえもん1より、このタイトルが一番いいと思いますね。出さない手紙の返事をもらう方法、読みたくなりますよね。ぜひ。池田でした。
タネラジ、また。